81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
吉田麻由がお届けしています J-WAVE JAM THE PLANET。 続いては最新ニュースにフォーカスする News to the Table。 中国の国会にあたる全国人民代表大会、いわゆる全人代が昨日閉幕いたしました。3000人が北京に集まって1週間行われた全人代で、一体何が話し合われて何が決まったのか、今日は長年中国を取材されてきたジャーナリスト、そして時政評論員の武田和明さんにスタジオでお話伺おうと思います。
こんばんは、よろしくどうぞお願いします。
いつもありがとうございます。
とんでもないです。
まずは今回の全人代ですけれども、はい、30年間伝統だった閉幕後の首相による会見廃止されたと、
はい、
でこれは習近平がどんどん指導力を強めたい、そして政府を弱めたい、そういうことを意図してる、
まあ、そう思いますよね、うん、結局理由はわからないんだけど、
はい、
なんでその首相の全人代っていうのは、うん、結局その開幕の日の初日にその首相が政府活動報告を行うんですよ、
はいはい、
そして最後閉幕した直後に首相が記者会見をする、はい、この2つがねハイライトなんですよ、
うん、
だから最初も最後も首相が、まあ、主役の会議なんですよね、うん、はい、その最後の記者会見をやらなくなっちゃったっていうことだから、うん、まあよっぽどこの李強さんという今の首相が、まあ、目立ちたくないんだなというふうに普通は考えますよね。
うん、そのスポットライトを奪っていくってことですもんね。
そうだから自分にスポットライトが当たると危ないから、いやもう私なんかこのね、はい、首相はね李強さんというのはね、例えば海外に外遊行くでしょ、うん、外国を訪問するときも専用機じゃなくて、いや私なんかチャーター機でいいですって言って専用機を使わないんですよ、
はいはい、
それぐらいやっぱりその習近平さんに気を使ってる人だから、うん、やっぱその気遣いの一環だと取るのがまあ普通の考え方ですね。
なるほど。40年ぶりに国務院組織法が改正されたということですけど、はいはい、これはどういうことなんですか。
この国務院組織法っていうのは、うん、たった20条の短い法律なんですよ、うん、
はい、
その20条しかない条文がない短い法律の中で、その共産党とか党中央っていう言葉が5回も出てくるわけ、
はいはい、
でそれはもうその国務院っていうのは政府だから、日本でも政府と自民党って別々じゃないですか、
うん、
で中国は共産党と政府って一応建前としては別々にあるわけですよ、はい、あるんだけど、その政府の決める政府を規定する法律の中にその5回も党だ党だ、日本の法律の中に出てこないでしょ、自民党が自民党なんか出てきたらみんな怒っちゃうよね、
うん、
中国の場合は出てるわけだから、うん、それが5回も出てくるっていうのはやっぱりもうその明文化した党が優先だと、うん、習近平さんが優先なんだっていうことをわざわざ、今でもそうなんだけど、それを明文化したってことになりますよね、うん、
なるほど。その共産党そして習近平が力を強めることを明文化したことによって、こう何が危険というか、こうリスク問題になるんですか、
ね、まあ、やっぱりその党の力がどんどん強くなって、うん、その習近平さんがもう全てを決めると。でも人間、中国なんて14億人もいる大きな国だから、一人で全部決めらんないわけですよ、
うん、
なのに習近平にどんどんどんどん権限を集中させてる、
うん、
でもう今だって強いんだからいいじゃないと思うけども、おそらく習近平さんの頭の中は、
はい、
その中国の建国直後の状況に、その中国の党を戻したい、つまり毛沢東って言ったじゃないですか、
はいはい、
毛沢東の時代に戻したいわけですよ、
うん、
で毛沢東っていうのはね、当時周恩来っていう人が首相で、毛と周っていうのは並び称されるんだけど、実態を見ると全然そんなことなくて、周恩来さんっていうのはもう毛沢東の奴隷のような人生を送ったというふうに言われてるのは、最新の研究ではそうなってるわけ、はい、だって周恩来さんって晩年癌で手術したいって言った時に、毛沢東が手術は許さないって言ったんだから、手術させなかったんだから、
はい、
それでずっとの手術するのを、がんの手術を伸ばしたりさせられたぐらい、もうこんなに隔絶した権力の差があるっていう、
はい、
そういう時代に多分習近平さんは戻したいんだっていうふうに見られますよね、うん、
なるほど。で外交に関して言うと、台湾に関しては、まあ、統一を習近平も訴え続けて、はい、これ従来の路線を踏襲しているというふうに見ていいのか、そしてアメリカを見ると トランプ、モシトラ、
うん、そう、
まあ、そうなると
ほぼトラか、
ほぼトラか、うん、そうですよね。アメリカ、そうすると中国に対してより強硬になるという可能性もありますけれども、はい、外交に関しては全人代どうですか。
まあ、台湾に関しては、うん、武力を放棄しないって言ってたんだけど、習近平さんなんかはそういう言い方をしてたんだけど、うん、それはさすがに今回の全人代ではそういう言葉は出なかったんで、うん、少し、まあ、マイルドになってるのかもしれない、まあ、はい、そもそもその台湾に武力侵攻するっていうのは今の中国共産党の力では無理ですね、うん、台湾っていうのは軍事力ものすごい強いですから、はい、そんなで海に隔てられてるから、中国共産党の人民解放軍という今腐敗した軍隊だから、うん、腐敗した軍隊が台湾を攻めるなんてことは実際にはできないので、うん、まあ何を言ってもできないっていうのはまず一つですね、はい、それからアメリカとの米中関係でいうと、大統領選の年っていうのはアメリカは中国にどうしても強く出るんですよ、
うんうん、
やっぱりその中国が、はい、あいつらがアメリカ人の一般の人たちの富を奪ってるんだって言った方が大統領選はやりやすいから、
そうです、ね、
だからそうなるとそのトランプさんがなると不確定要素がなるし、このこれから半年以上続く大統領選では間違いなくアメリカは強硬路線を取ってくる、これは間違いない、うん、バイデンさんもそうせざるを得なくなりますよ、毎回そうです、うん、4年ごと毎回そう、うん、
なるほど。では経済もかなり今回注目されていて、はい、全人代で経済成長目標 5% と、
はいはい、
目標にしてなんかやや高いかなという気はするんですけれども、うん、この中国経済の足を今引っ張っている不動産バブルだったりデフレ、はい、地方の借金といったところで具体的に策っていうのは出てきたんですか。
いや、それがなかったんですよ。私はやっぱこの暖かくなる旧正月春節を過ぎて、この全人代頃までには何か経済対策を打ってくるというふうな、その中国のエコノミストの分析もあったんで、ちょっとそっちをに一縷の望みを託してたんだけど、全く出てこなくて、むしろ反スパイ法とか、
はい、
外国資本が逃げるような外国家の投資が逃げるような政策をずっと打ってますから、これからもやっぱりちょっとこう中国経済には悲観的な見方が今強いですよね。ただこれは習近平さんがパッと収支買いして、いや、やっぱりその何、その政府の財政出動、財政をドーンと出動させて中国経済をなんとかするんだってやれば急に変わることですから、習近平さん次第なんですよね。だから、まあ、もうちょっと夏ぐらいまでは見なきゃいけないっていうふうに私は分析してます、うん、
なるほど。じゃあ夏以降をまあ、どう動くか、中国経済
というか夏ぐらいまでにもうやらないと間に合わない、
うん、
でそれは習近平さんの一言でできるわけだから、
はい、
それをやるのかやらないのかっていうの、今のところ固くなにやらないんですよね。
やらないというのは
嫌なんでしょ、彼はやっぱりその、うんうん、これまで中国はずっと財政出動を何度も繰り返して、うん、それで、はい、今のような中国になってしまった、腐敗した中国になってしまったっていうのは習近平さんの基本的な考え方だから、だからその財政出動した昔のね、2000年の時の小泉純一郎さんに似てるんですよ、
うん、
小泉さんも構造改革だって言ってギュッとその絞って、逆に言うとそうやってその中小所得者以前以下の人をいじめたわけですよね、小泉竹中路線という、うんうん、それで結局何が変わったかって言ったら、あれでどんどんどんどんデフレが続いちゃったわけでしょ、はい、習近平さんも似たところがあって、財政をどんどんどんどん何兆円も入れるのは良くないんだという考え方がどんどん凝り固まってるから、そこが変わってくれないと今の中国経済は先行きがあんまり明るくないですね。
なるほど。他に注目しているポイントとかありますか。
私はね、その李強さんという首相の記者会見はなくなったんだけども、逆にその他のその以下の人たちは結構いろんなところで喋ってるんですよ、
うん、
それで日本にいる中国大使呉さんっていうんだけど、呉高校さんっていう、この人がそのほら福島第一原発の処理水のめぐって、はい、今中国は海産物の輸入を全部全面禁止停止してますから、それについて、はい、いや今これは日本政府と話し合いをしてるっていうにちょっとソフトになったんですよ、うん、だからもしかするとこれがサインになって、話し合いが、つまり今まではな、核汚染水がダメだとかそういう言い方、うん、だからもう日本が何とかしろって言ってたのを、はい、ちょっとやっぱり言い方を変えてきました。でこれは日本大使だから、うん、やっぱりその外交の最前線にいる人がそういうことを台湾メディアに対して語ったんだけども、
うん、
って言って少し変わりましたから、やっぱりそこはやっぱりなんとかね、
なるほど、
今マグロの値段なんかも下がっちゃってるから日本国内では、うん、それがやっぱりもうちょっと市場の値段でなっていく方が、まあ、漁業関係者にとっては切望する話なんで、私はそこに注目してますね。
ジャーナリストで時政評論員の武田和明さんにお話をお聞きしました。
J-WAVE. Jam the planet.